キネマのすすめ。毎週火曜日にお届けしていますキネマのすすめ、毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています。さあ今日は2013年一発目のスペシャルバージョンということでゲストをお迎えしてお届けしましょう。題してこの映画を見逃すな2013映画界大予想大会ということで、スタジオにはゲストをお迎えしております。熊本日日新聞の映画評論コーナー熊本シネマレビューの執筆者、月に1回のスペシャルプログラム月刊雪貞勲では雪貞監督と一緒に番組に出演をしています。 FMK で一番の映画好き、昨年のお正月に続いて2回目の登場木部敏夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 FM 熊本編成技術部の木部敏夫でございます。よろしくお願いします。
はい、さあ昨年に続いて2回目ということですけれども
ねえ、評判は良かったんでしょうか。あれ
いやまあまあ今年をこう予想するということでは良かったんじゃないですかね、
いや最近ほら FMK モーニングローリーって、はい、なんかほら大学の先生とかNPO 法人の方とかなんかこう知的レベルが高い感じの番組になってんじゃないですか。
気がついたらなんかそんな感じになってますね。
なんかねちょっとその辺をですね、もっと幅広くしていこうということで私お笑い担当でちょっと今日は出てきて
ね。え、気がつくとそんな感じになってますけども、はい、木部さんまずちょっと昨年を振り返りたいと思うんですけれども、2012年、これは映画界にとってまた木部さんにとってこうどういう年だったんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう映画が分散化していったっていうか、大きな大ヒットメガヒットっていうのが少なくなって、まあいろんな映画をみんなが楽しむようになったと。ちなみに、去年のベスト10興行収入のベスト10いきますと1位がブレイブハーツ海猿、2位が踊る大捜査線ザ・ファイナル、3位テルマエ・ロマエ、4位エヴァンゲリオン新劇場版9、5狼子供の雨と雪、6バイオハザード5、7位映画ドラえもんのび太と奇跡の島、8位アベンジャーズ、9位ポケモン、10位がオールウェイズ三丁目の雪64という感じになってまして、まあかなりこのキネマのすすめでも紹介した作品がいくつか入ってますね。
そして邦画中心ですね。
そうですね、洋画ではバイオハザードとアベンジャーズぐらいな感じで、まあ東京なんかでは結構その映画が分散化したか、まあ DVD とか家でネットで見るっていう方も増えたみたいで、いわゆるアート系の映画館とか名画座とか言われる映画館がちょっと減って、
なるほど、
行ったというようなちょっと寂しいニュースもありますけどね。
それはちょっと寂しい部分がありますね。
熊本には名画座っていうかアート系の映画も中心に上映する電気館がありますんで、ほぼもう東京と同じようないわゆる映画環境に今熊本はなってるんじゃないですか。いい作品はほぼ間違いなく電気館で上映されるという、そのアート系の作品に関してはですね。
そうですね、
だから充実すると思いますよ。
そう思うとやっぱありがたいなっていうのはちょっとありますよね。
電気館に頑張っていただきたいなと思いますけど、
あとなんかこう映画界の特徴としてまあ、熊本でもそうでしたけど、ご当地映画みたいなものがちょっとやっぱ多かったような気もするん
ですね。そうですね、熊本でも悪言悪言大ヒットしてますけども、いろんな地区で映画が作られて、なんていうかまあその地方の特色を生かした映画がいっぱい作られてるっていう、まあ、これちょっと後ほどですね、それの決定版みたいな映画が来ますんで、それをご紹介したいなというふうに思っております。
は
い、
さあそれではですね、今年2013年の注目映画、これちょっと聞いていきましょう。
はい、はい、今年はですねもう本当にたくさん注目作品が多いのでざっとポンポンポンといきたいんですけども、まずアカデミー賞関係、
これ気になりますね。
これまだノミネート発表されてませんので、これがあたりが引っかかるんじゃないかなというような、話が出てるのが、まあもう今公開されてますけどレミゼラブル、
これ来るでしょうね、
それからベン・アフレックが監督としての手腕をこういかなく発揮したアルゴ、はい、それからスティーブン・スピルバーグ監督がこのリンカーン大統領の生涯を描いたというですね、これ4月日本公開ですけどもリンカーン、
はい、
それから、これアカデミー賞も取ったことあるアン・リー監督ですね、台湾出身の監督ですけども、のライフ・オブ・パイ虎と漂流した227日という、これ 3D でものすごい映像になってるらしくて、アバター作った監督さんが、はい、 これはすごいと。自分以外で 3D をここまで生かしたあの監督は初めてだっていうふうにお墨付きを得てるということ。
楽しみですね、
は
い、これね、
それからですね、これはまあ私大好きな監督なんですけど、ポール・トーマス・アンダーソンとマグノリアとかですね、ゼア・ウィル・ビー・ブラッドとか、ちょっと結構骨太な映画を作る、うんうん、まあ、若い監督なんですけども、はい、のザ・マスターっていう監督、うん、作品で、
はい、
これがですね、巨大新興宗教の裏側を描いた、
うわ、
ちょっとこ怖いというかサスペンスフルな、
面白そうですね。でも
これ日本では3月公開予定です。
はい、
それからまあこれは記憶にも新しいですね、あのビンラディン暗殺を描くというですね、ゼロダークサーティーという作品がありまして、これあのハートロッカーで、
はい、
アカデミー賞も受賞したキャサリン・ビグロー監督が、女性監督ですけども、またこれハードな題材を
すごいですね
描くということでですね、まあこの辺が絡んでくるんじゃないかなということで、まあもうすぐ多分2月頭ぐらいにあのノミネート発表になると思いますんで、
はい、
これ注目してほしいなと思います。
ちょっと楽しみですけれどもね、は
い、それからあの、はい、まあ、まっちゃんも大好きな大作映画
館、あ、まあもうほぼ見ております。
あの、はい、爆発が多いみたいな感じの映画が多いですけども、アクション系大好きですから、
はい、
まあ去年はね、あのアベンジャーズが大ヒットしましたけども、マーベルヒーローシリーズという
か、あ、これ見逃せませんよ。
いろんなねヒーローが出てきますけど、これのアイアンマンの3作目アイアンマン3が
来ますね。
あのもう社長の感じがいいですね大金持ちなの不尊のあの態度でもなんかヒーローみたいな、
ヒーローというですね、
アイアンマン3、それから、みんな大好きデンゼル・ワシントン主演の最新作、
はい、
ロバート・ゼメキス監督作品で、フライトというですね、これ航空機パニックものみたいなんですが、もうデンゼル・ワシントン機長ですよ、
あ、
パイロット、
やっぱリーダーですね、
やっぱリーダーですね、もうデンゼル・ワシントンに任せとけば間違いないって感じがしますよねなんかいろんな事件でも解決してくれそうな、
そうですね、
これはフライトでございます。それから、はい、これも X-Men シリーズ、
はい、
まあいろいろ作られてますけども、ヒュー・ジャックマン主演のウルヴァリン侍というですね、タイトルの作品が、これが日本が舞台だということで、
それで侍、
うん、日本でロケをしてたみたいですね。結構ヒュー・ジャックマン見かけたっていう噂がいろんなネットとかでも、
その辺どこ歩いてたんでしょうね、はい、
撮影してたみたいですよ。それから、スーパーマンの新しいやつも来ます。
これ私もほんと期待してます。
マン・オブ・スティールという、うん、あの プロデューサーがあのバットマンシリーズを作った、クリストファー・ノーラン、なんかこういわゆる漫画っぽい世界観を超リアルに構築し直して、なんかこう大人も楽しめるっていうね、アメコミヒーローを作るっていうのがこの監督さんなんですけども、がプロデューサーに回って、ザック・スナイダーっていうですね、まあ、この人も300とか撮ってる、アクションの見せ方に得意な、
はい、
監督さんがあのコンビを組んで、マン・オブ・スティールというのがスーパーマンの新しい作品。それからですね、ダイ・ハードも新作来ます、
はい、
ダイ・ハード5作目ダイ・ハードラスト・デイ、今回はですね息子のピンチを救いに、
あら、
あの前作は娘のピンチ、 その前は奥さんのピンチだったんですけど、今回息子が危ないっていうことで、
もう家族全員ピンチになっていってますけどね、
助けに行くっていうことですね、ダイハードラストデイ、それからですね、まあこれはちょっと文芸大作になりますかね、
はい、
レオナルド・デカプリオ主演の華麗なるギャツビー、
はー、
まあ、20世紀を代表すると言われるフィッツジェラルドの小説を完全映画化ということで、
これ何回も映像化されてますよ ね、
ロバート・レッドフォードとかでもされてますけども、今回はデカプリオ、
はあ、またレオ様がやるとかっこいいんでしょうね、これ、まあ、
綺麗な映画になりそうですね。監督はバズ・ラーマンって言って、
はい、
ムーラン・ルージュとかを監督した作品で
ござい
ます。
はい、
さて続いては日本映画、
はい、
日本映画ではですね、まあ、まずもう1月にこれを見とけというのが来ます、
はい、
これ多分あのキネマのすすめでも取り上げていただきたいなと思ってるんですが、私があの番組も一緒にやってます雪貞勲監督の最新作、
はい、
通夜の夜ある愛に関わった女たちの物語、これが1月26日公開でございます。
あ、これ楽しみですね。
雪貞監督ここのとこですね、私木部敏夫とかまっちゃんとかも関わった、パーティーは終わったという、
はい、
まあ、DVD リリースされてますけども、こちらの作品ですとか、初恋第2編とかいうと、第二高校の50周年の ね記念映画とか、まあ、割と短編作品が多かったんですけども、3年ぶりに本格映画作品と、これは阿部寛がものすごいことになってます。
いやもう一番今脂乗ってますから。
もう多分この作品でほぼ映画賞を独占するんじゃないかなと。 思われます。それぐらい阿部ちゃんファンはこの作品見ないとちょっといけませんよと、見逃していけませんよと。
これはもうね1月26日から公開ですからこれ、
はい、はい、ちなみに映画レビューで熊本日新聞に私連載しておりますんで、こちらを多分来週か再来週ぐらいに載りますんで、この映画表が。
なるほど。
これも参考にしていただくと結構見る前の、ネタバレしてませんのでぜひ読んでいただきたいなと。
でも木部さんしか知らない情報とか、
はい、入ってますんで、
はい、これはぜひご覧ください。
ちなみに月刊ユキサダイさんは今週金曜日の午後8時から生放送でございます、はい、さてさて、アニメもあります、は
い、ありますね。
アニメはですね、まあもちろんジブリですよ、
うん、
ジブリの宮崎駿監督の新作がゼロ戦の設計者堀越二郎の物語ということで、風立ちぬという、
あれ
これ夏公開になります。
のがない、
のがないですよね。初めてじゃないですか、劇場版でのがないの。
だいたいのついてますけどね。
なんか風立ちぬのぬにのが隠れてるっていう話もありますけども
ちょっと似てますけどね、は
い、はい、まあなんか飛行機とこう淡い初恋みたいななんか話みたいですけども、
飛行機大好きですもんね。
それからこの同日公開で、高畑勲監督、もう一人のジブリの巨匠、はい、高畑勲監督の作品、かぐや姫の物語。
お
これは竹取物語のその後の話、かぐや姫帰ってきちゃったっていう
帰ってきちゃった
らしいですけど、この二人がですね同日公開ということで、結構映画館はもうジブリフィーバーみたいな風に夏はなるんじゃないでしょうか、ね、
はい、
というような作品の数々なんですが、私が一押ししたいのは、
はい、何でしょう。
これじゃございません、
はい、
この今まで挙げたやつじゃございません。
他にある、
他にございます、
はい、
まず2本ございまして、
はい、
1本は、まあもうなんていうか、もうこの人は海外に住んでるんだけど友達だと個人的には思ってます。会ったことないけども友達だと。
誰ですか。
クエンティン・タランティーノ作品監督はい、ジャンゴ繋がれざる者。
お
タランティーノといえばもう外れなし、映画好きはもう絶対見るっていう作品なんですけども、前作のイングロリアスバスターズで初めて戦争アクションに、ね、挑戦したタランティーノですけども、
はい、
今回は西部劇ですよ。しかもマカロニウエスタンにオマージュを捧げていると。
へ
マカロニウエスタンって言ったらちょっと分かりますかね、60年代70年代にイタリアで作られた西部劇なんですよ、うん、アメリカではスパゲッティウエスタンとか言われてるんですけども、まあちょっとパチモン的ニュアンスもありながら、でもその本家の西部劇を凌駕するような面白い作品が次々作られたっていうことで、でこのジャンゴ繋がれざる者は初めて、これもねデカプリオが出てまして、
へ
これは悪役デカプリオさんが悪役をやってる
って、面白いですね、
主役の方はジェイミー・フォックスがやってます。これ3月公開なんで
期待ですね。
期待です。で、これともう一個ございまして、
はい、
もう一個ございまして、これね、まず資料がねほとんどないんですよ。
はいはい。
なんていうかね、今ちょっとネットで予告編だけはちょっと見れる感じなんですが、
うん、本当の一押しですよね。
はい、タイトルはですねパシフィックリムって、これ日本ではちょっとタイトル変わるかもしれません、夏ぐらいに公開予定で、今まっちゃんには予告ちょっとネットで見てもらってますけども、
わすごい、
海底から出てきた巨大怪獣が突然攻めてきて、
いやこれちょっと面白そうじゃないですか、
まあ、怪獣が攻めてくるみたいなのがいっぱいあるじゃないですか、でもそれと戦うのがこう人間が乗り込む巨大ロボット、
あ
燃えますね。
これは見なきゃだわ。
パシフィックリム。
パシフィックリムですこれね。
これなんとね、人気子役の芦田愛菜ちゃんも出てるっていう。
へ
結構に日本のスタッフも結構関わってるということで、この監督のギレルモ・デルトロさんっていう方はなんていうんですか、もうこの手の作品を作らせたら信用満点っていう、ヘルボーイシリーズとか作っている、かなり日本のアニメとか特撮ものとかに造詣の深い、ホビットも途中まではこの方が監督の予定だったんですよ。
そうなんですか。
ちょっともいろいろあって降りてこのパシフィックリム作ってるんですよ。
へ
なので夏はやっぱりこれぜひ見てちょっと見てますね。
いやもうなんかすごい引き込まれますね。
はい、
いやロボットいいね、
うん、という作品が、はい、このパシフィックリムでございますけども、
おすすめですね、
おすすめでございます、
はい、
夏公開の予定です、
はい、
はい、で、今日はですね、まあおすすめ、まあ、まあ、それそんな先のこと言われてもすぐ見れないじゃないかなとおっしゃる皆さんのために、うんうん、近々公開になるいい映画を持ってまいりました。
教えていただきたい、
もうまっちゃんも大好きな相撲、
あー大体見てますね相撲ものは、
相撲もの、
はい、
これはですね今週、土曜日1月12日土曜日から東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ光の森で公開になります、うん、映画渾身という、
はい、
これ島根県を舞台にした映画で、うん、先ほどいろんなねご当地映画が作られてるっていうふうに言いましたけども、この監督の西郡、吉成監督っていう方は島根出身で、もう10年ぐらいずっと島根を舞台にした映画をいろいろ、もう4作目ぐらいなんですよねこれで。
ほう。
で、いろんな島根のそういわゆる観光地的じゃないところもちゃんと取り上げて作っている方で、この沖古典相撲という、まあ、20年に1回行われるその、まあ、伝統的な相撲を題材にした映画で、まあこれが映像も綺麗だし相撲ですから燃える対決もあり、
なるほど、
そして親子の情とかね、日本映画のすごくいい部分をあのなんかこう伝統継承してるなっていう感じがして、だからまあ熊本でもいろんなねご当地映画が作られ始めてますけども、もうやっぱりこの西郡監督なんか10年かけてやっぱここまで到達してるっていうことで、こう一過性でポッと作って盛り上がって終わるっていうんじゃなくて、やっぱ長く映画って100年200年残っていくものなんで、時間をかけてきちっといいものを作っていってもらいたいな、まあそれのすごく参考になる作品だと思います。
なんかいろいろ学ぶところもありそうですね、
主演がね劇団エグザイルの人が主演なんですけど、いいんですよ、なんかね朴とつな、なんかね小芝居してないって感じでね、なんかねいいんですよ、
これ渾身という
作品です、渾身、はい、相撲好きな方、それから、まあなんか日本映画のちょっといいの見たいな、ちょっとなんかドンパチだけじゃなくて、なんかしみじみと泣きたいなとか思う方はぜひこれ見ていただきたいなと思います、
まあ、それじゃ本来の日本映画の良さがもう本当に込められ
て詰まってる、ご当地映画の要素もあり、日本映画の伝統的な要素もあり、撮影も素晴らしい、そしていわゆるエキストラの方々がなんか真剣にやっぱりやってる、隅々までねなんかそう応援してるシーンとかね、本当に応援してる感じが伝わってくる、なんか小芝居はしてない、本物を映してるっていう感じがします。
これ渾身、今週末からですか、
はい、12日から、はい、今日はですねチケットいただきましたんで、
はい、ということでございます、
招待券を、
今週末公開12日からですね、この映画渾身の招待券をペアで2組にプレゼントという、はい、ペア2組ですからね、ということで、まあ、今回のキネマのすすめの感想など書き添えていただきまして応募していただきたいと思います。宛先はメールファックスになります、メールはグローリーアットマーク fm 熊本.jp、 グローリーは GLORY、ファックスは 096-355-5200 096-355-5200、 こちらまで、締め切りは今日中ということにさせていただきますので、何か一言感想書いて応募してくださいね、
は
い、
来年も出れるかどうかはこの皆さんのメールにかかっておりますんでね、よろしくお願いしますよ、
はい、キネさんへの応援メッセージもお待ちしております。
はい、
ということでこのコーナーの締めということで、これはキネさんからのリクエストということでいいですかね。
はい、映画の映画渾身のオリジナルサウンドトラックから、まあ、エンディングテーマということで、ちょっとこの曲聴くとなんとなく映画の雰囲気掴んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、映画渾身オリジナルサウンドトラックよりメインテーマをお届けしましょう。キネ俊夫さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上キネマのすすめでした。